皆さん、
こんばんは。2020年1月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2020年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国へ入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
今日は2020年1月、今年最初のゴスペルアワーですので、聖書のお正月というテーマでお話ししたいと思います。
お正月とは、1年の最初の月、1月のことです。私たちの住んでいる日本では、お正月、新しい年は1月から始まります。しかし、中国では1月末から2月に始まる春節がお正月として祝われます。
聖書の舞台、イスラエルの国では、現在の正月、新年は9月から10月にかけて正月が始まります。
しかも、ややこしいことに、聖書の中では正月が2回あります。旧約聖書の出エジプト12章2節には、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月、正月とせよ、と書いてあります。
モーセの10回の映画で皆さんもご存知だと思いますが、エジプトで約400年間奴隷として苦しめられていたユダヤ人がモーセに導かれてエジプトを脱出する物語があります。
その時に羊が葬られ殺されて家の玄関カモイに羊の血が塗られた家の人々は、滅びから救われたことを記念する杉越の祭りが定められました。
奴隷からの救い、解放を記念するこの月を正月、新年、新しい年としなさいと命じられました。
そして約2000年前にイエス・キリストが杉越の祭りの時に、殺された羊のように、ちょうど杉越の祭りの時に全世界の世の罪を取り除く神の子羊として、イエスが十字架で殺され、3日後によみがえられました。これが復活祭、イースターとして今も毎年祝われています。
私たちの新しい年は、新しい服、新しい家ではなく、イエス・キリストの十字架の身代わりによる救いから、新しい歩み、新しい人生が始まるんですね。
ユダヤ人にとっての出エジプトという出来事は、私たちクリスチャンにとってはイエス・キリストの十字架の救いを表しています。私たちの新しい歩みはまず、新しい年の始まりというだけではなく、私たちが罪から救われたことを感謝するところから始めたいものですね。
それでは今日の1曲目の賛美をお届けします。小坂忠さんの歌で、感謝と喜びをという歌をお届けします。
それではどうぞお聴きください。 小坂忠さんの歌で感謝と喜びをという歌をお届けしました。
今日は聖書のお正月というテーマでお届けしています。私は飲んだことがありませんが、日本ではお正月にはおとそをいただく習慣があります。
あ、家の中じゃなくてという意味ね。
それはお外、こっちはおとそ。おとそとは、酒やみりんに5から10種類の生薬を漬け込んだ薬草酒で、1年間の邪気を払い、長寿を願ってお正月にいただく祝い酒だそうです。
おとそという言葉は、ひらがなのおの次に、ほふるという漢字と、よみがえるという漢字が当てられています。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりの子羊としてほふられ、十字架で殺され、そして3日目に復活し、蘇られたことを連想させてくれる感じです。
100歳まで長生きの長寿を願うおとそ以上に、永遠の命を与えてくださったイエス・キリストの十字架の救いの恵みを感謝したいですね。
個人的なことで恐縮ですが、去年3月、私の2つ上の兄が亡くなり、そして先月、12月26日に私の母が亡くなりました。12月30日に母の葬儀を済ませたばかりです。
有名な一休和尚さんが歌いました。門松やメイドの旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし。
お正月に飾る門松は、めでたいようにも思うが、死の世界、メイドへの旅の一里塚、死に一歩近づいたと思うと、めでたいようでめでたくもないなぁと歌ったわけです。
私がかつてお世話になった安藤中一先生はこう歌いました。門松や三国の旅の一里塚、めでたくもあり嬉しくもあり。
イエス様を信じて永遠の命をいただいた私たちクリスチャンにとっては、門松は天の御国、神様の国に一歩 近づいたことだから、めでたいことであり、嬉しいことだと歌ったわけです。
死んで終わりではなく、十字架で死んで、復活し、よみがえり、死に勝利したイエス・キリストと同じように、この世の終わりにキリストが再臨、再び来られるときに、イエス様の救いをいただいた私たちは、イエス様と同じ永遠の命の体によみがえる、復活するという希望が与えられています。
罪の許し、救いをいただいただけではなく、永遠の天の御国の希望が与えられていることを感謝して、西暦2020年、新しい年を歩みたいものですね。
それでは今日の2曲目の賛美をお届けします。サムエルさんの揺るがない岩という歌です。
それではどうぞお聴きください。サムエルさんの揺るがない岩という歌をお届けしました。
今日は聖書のお正月というテーマでお話をしています。
今日はもう一つ聖書の言葉を紹介したいと思います。 旧約聖書申命記11章11節から12節。あなた方が渡って行って所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神主が絶えずその上に目をとどめておられる地である。
山あり谷ありですが、天からの雨、神様の恵みで潤っていると紹介されています。
年の初めから年の終わりまで、1年365日1日も1分1秒も欠かすことなく、神様が顧み御心にかけ目を留め目を注いでくださっていると約束されています。
イエス様を信じても、山も谷もない平坦な人生どころか、この地上にあっては艱難困難があると約束されています。
しかし艱難さえも喜んで生きることができます。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているからです。母のお葬式の時に、私がキリスト教の牧師として母の葬儀の詩式をしました。その中で100円ショップで販売しているチェーンとリングの手品をありったけ買い占めて集まってくださった方に差し上げました。リングの中にチェーンを通して、リングを掴んでいた指を離すと、リングは床に落ちるのではなく、チェーンがしっかりとリングを捕まえて離さないのです。神様の愛は私たちの心を捉えて、決して見放し見捨てて離すことはありません。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、神の愛が私たちの心に注がれているからです。というお話をしました。イエス様を信じるときに、永遠の神の国に入れていただける希望があることを皆さんにも知っていただきたいと思います。
お葬式の時に手品をするお坊さんや牧師は聞いたことないけど、神様の愛が私たちの心に注がれているということだけは覚えていただけたんじゃないでしょうか。
火葬の間、待合室、ロビーでみんなしてリングとチェーンの手品をして、できたーなんて歓声を上げている光景も、知らない人が見たら不思議だったでしょうね。
死んで終わりではない、永遠の命の希望があることを皆さんにも知っていただきたいと思います。
それでは今日の3曲目の賛美をお届けしましょう。主を仰ぎ見てという歌をお届けします。それではお聴きください。 主を仰ぎ見てという歌をお届けしました。
今日は聖書のお正月というテーマでお届けしました。
母の葬儀の時に神様の恵みについて話すことを話し忘れてしまいました。こんな話です。小さな子供に質問します。良いことをして死んだ人はどこへ行きますか？はい、天国です。じゃあ悪いことをした人は死んだらどこへ行きますか？はい、地獄です。すると一人の子供が言いました。僕は良いことも悪いこともしたから中国へ行きます。
しかし聖書は良いことをした人が天国へ行けるとは教えていません。私たちが救われたのは信仰により恵みによると聖書は教えています。
恵みとは受ける資格のない人が無条件で無償でいただける神様の愛、顧みのことです。私たちが行った良い行いのゆえに救いをいただけるのではありません。世の罪を取り除く神の子羊として、私の罪の身代わりとして十字架で死んでくださったイエス様を救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられ、神様の国に入れていただけるのです。神様の愛と恵みが私たちに注がれているのです。
リングとチェーンの手品は100円ショップで売っていますが、この永遠の命という無償の恵みは聖書の中にあります。一人で聖書を読んで理解することは難しいので、ぜひ皆さんもお近くの教会に足を運んでみてください。
多分そこの教会の牧師は、リングとチェーンの手品はできないと思いますが、無償の神様の愛と恵みについては皆さんに教えてくださると思います。
神様の愛が私たちの心に注がれていることを、皆さんもぜひこの新しい年に発見されることを願っています。
皆さんもぜひ教会に行って福音のメッセージを聞いてみてください。私たちの宇後町聖書教会は日曜の朝10時半から礼拝が始まりますが、教会によっては朝10時15分から始まる教会もあれば、10時45分から礼拝が始まるという教会もあります。手ぶらで普段着のままでお気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月2月にまた
お耳にかかりましょう。